今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の41章です。エゼキエル41章、昨日に続きましてエゼキエル書の41章です。エゼキエル41章、はじめに1節から3節を宣言いたします。彼は私を本堂へ連れて行った。その壁柱を測るとその幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。入り口の幅は10キュビト、入り口の両脇の壁はそれぞれ5キュビトであり、本堂の長さを測ると40キュビト、幅は20キュビトであった。彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると20キュビト、2キュビト、入り口は6キュビト、入り口の両脇の壁は7キュビトであった。アーメン。じゃあ一言お祈りいたします。神殿の本体であられるイエス様、今日も我らはあなたの中へと入っていきます。イエス様、どうぞあなたがいかに素晴らしいお方であり、また私たちが受け継ぐべき永遠の都エルサレム、その中においては神殿はなかったと啓示録にあります。あなたご自身が神殿であるからです。主よ、私たちはますます今あなたの中へと入らせてくださすように、地上において御国を悟らせ、理解させ、そしてその御国の中へと私たちをツアーへと、御国のツアーへと招き入れてください。どうか取り次ぐしもべをあなたが支配し、あなたご自身の身旨を語り尽くすことができますように導いてくださいますように、また一人一人の霊の耳を、目を開いて御国を見ることができますように、御国の奥深くへと入っていくことができますように、どうか助けてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日もまた御国のツアーへと、入っていきたいと思います。エゼキエル書41章の方は、神殿の、いよいよ、その本体の中に入っていくものですね。また、例によってこのビデオの方を、見ていきたいと思います。いよいよ神殿の、本体、昨日は、玄関口まで見たんですけども、神殿の、そのいよいよ扉の中に入っていきます。で、一節の方見ますと、彼は私を本堂へ連れて行った。ちなみにこの本堂というのが、この神殿の中、聖所と至聖所と呼ばれるところがある、その、神殿の、本体です。彼は私を本堂へ連れて行った。その壁柱を測るとその幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。この壁柱の幅、ここですね、これが6キュビトで、それで、その幅、これは10キュビトであった、書いてあります。これ2節の方に書いてあるんですけども、2節、入り口の幅は10キュビト、入り口の両脇の壁はそれぞれ5キュビトであり、本堂の長さを測ると40キュビト、幅は20キュビトであった。いよいよ本堂の中に入っていきます。で、本堂の中は、ゴールドな色なんですかね。この幅が20キュビト、それからこの奥行きは40キュビト、2節に、ある通りです。で、3節見ますと、 彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると2キュビト、入り口は6キュビトであった。入り口の両脇の壁は7キュビトであった。で、ちょっとなんか先に進んでいるんですけども、入り口の、ところは、その6キュビトなんですね。外側の、入り口は、最初は14キュビトで、その次入り口のポーチが10キュビトで、さらにこの神殿の本体の入り口は6キュビト、どんどん狭くなっていくんですね。イエス様はおっしゃいました。狭い門から入りなさい、ね、それから天聖に与えられた、その天聖がまず立つ前に与えられた天聖、新しい教会の入り口は狭い門、という幻が神先生に与えられていたんですね。もう本当に、こんな、背が低い壁 でそれでなんかこうやってかがまなければ入っていけないような、本当に身を低くするものだけが、入ることができる、滅びに至る門は広いです、けれども本当に私たちは狭い門から救いの門へと入って、いくんですけども、しかし、天国、確かに門は狭く見えるかもしれない、そこに入っていく人は少なく見えるかもしれないですけど、しかし中に入ったら天国なんですね。これも、神殿の、中、もう本当にこの地上に降りた天国なんですね。この、天国もちょっと見ていきたいんですけども、で、3節、これ、死聖場、について記されております。彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると2キュビト、入り口は6キュビト、入り口の両脇の壁は7キュビトであった。彼はまた本堂に面して長さ20キュビト、幅20キュビトを測って、私にこれが死聖所だと言った。あれ、ちょっと待ってください。なんかだいぶ先に進んでありました。はい、すいません。これが、モーストホーリーという、これが死聖所になります。で、これが死聖所だ。4節で、彼が説明して、でそれで、この、入り口が6キュビト、それから入り口の両脇の壁が7キュビトで、このポーチが2キュビトのというふうになっております。で、さらにですね、これちょっとビデオの方が遡ってますね。広さと、この、縦横が20キュビト20キュビト、ということが、ここによって記されております。で、続いて神殿の外側の脇間の説明に入るんですけども、5節、彼が神殿の壁を測ると6キュビト、神殿の周囲を囲む階段式の脇間の幅が4キュビトであった。外側に脇間が、あるんです。で、この脇間が階段状になっているんですけど、6節見ますと、階段式の脇間は3段に重なり、各段に30あった。神殿の周囲の階段式の脇間は壁に固定して支えられ、神殿の壁は梁で支えられていなかった。ですから脇間、この神殿の周り、3階建て、階段式で1、2、3階建てで、3段になっております。で、それで、こちら側と、あちら側、合計ですね、 1階につき30の脇間があって、ですから3階建てですから合計90の脇間が、この神殿に取り囲んでるんですね。で、各段に30あった。それで、この階段式の脇間は、壁に固定して支えられておりますっていう、あの針が ないんですね。例えばこの部屋、上の階を支えるとしたら、この部屋の真ん中に針を、ね、あの柱を置いて、でそれで上を支えなければいけないものですけども、それ、そういう必要はなく、この神殿は針がなく、そのまま壁に固定して支えられていると、この6節にある通りです。でちなみにこの脇間、ヘブライ語ではテーラーって言います。テーラー、これですね、アバラ骨と同じ子なんですね。あの創世記2章で、アダムは、アブラ骨取れてエヴァ、女性が作られた、それと同じ、セラーというヘブライ語がこの、脇間のヘブライ語です。続いて、で、ちなみに、この神殿の壁、6キュビトあるんですね。だいたい3メートルぐらい、かなり分厚い壁になっております。ですからこの神殿、外庭の壁も、だいたい3メートルぐらいあって、でそれで神殿の内の壁も、このぐらいですから、かなりガードが固い、神殿なんですね。ソロモン神殿の方は歴代史の方にその、記述があるんですけど、なんか神殿の中の調度品の豪華絢爛さがすごい強調されて、ゴールドで作られて、黄金、またさまざまな宝石で彩られて、そういうことが強調されているんですけども、しかし、ソロモン神殿、霊的なガードが甘かったんですね。彼らもう本当にその外面の豪華絢爛さは飾って、非常に高価な、ものを揃えたとしても、しかし心のガードを甘くして、他の宗教をウェルカム、してしまって、で結局その豪華絢爛なものは全部バビロンに持ち去られていて、破壊され尽くしてしまった。ですから皆さんも、外側を飾るよりも皆さんの内側を、ガードを固めるべきなんですね。このエゼキエルのに見せられた、神殿の幻のように、6節、これ先ほど言いましたね、1,2,3,4 で、ぐるっと回って、30の、ワンフロアにつき30の脇間がある。でそれが、3階建てで、それで、それで、合計すると、90部屋、あるということですね。で続いて7節の方のやつなんですけども、これ螺旋階段があります。で、これ1階から3階になるにつれ、その階段の段がですね、広くなっていくですね。7節読みますと、階段式の脇間の幅は階段を上るごとに広くなっていた。それは神殿の周囲にある螺旋階段を上るごとに、その段の幅も広くなり、その下の段から上の段へは中央の階段を通って上るのである。ですから上の階に行くためには、この中央の、螺旋階段を通っていくんですけど、そして上に行くほどにどんどん大きくなってきております。続いて8節の説明ですけども、私は神殿の周りが高くなっているのを見た。階段式の脇間の土台は長めの6キュビトの破壊竿で、破壊竿いっぱいであった。破壊竿6キュビトありますね。で高くなってるんです。この6キュビト分、そして、ここの幅が、5キュビト、ですね。9節にあるですね、階段式の脇間の外側の壁の厚さは、5キュビトであった、とあります。で、9節の説明なんですけども、 階段式の脇間の外側の壁の厚さ5キュートルだった。神殿の階段式の脇間と部屋との間には空き地があり、それが神殿の周囲を20キュビトで囲んでいた。まあ、空き地があってそこを、まあ、20キュビトで囲んでいる、あります。さらに、これが20キュビトの空き地ですね。こっちも、そうです。でさらに11節、階段式の脇間の入り口は空き地の方に向き、一つの入り口は北向きで、他の入り口は南の方に向き、その空き地は幅5キュビトで周囲を囲んでいた。まあ、この北側、まあ、この脇間に入るための入り口が、まあ、北側に向いている入り口とまた南側に向いている入り口があります。でその周囲を、まあ、空き地が囲んでおります。で12節の方に西側の聖域の建物があります。12節、西側の聖域にある建物はその奥行きが70キュビト、その建物の周りの壁は厚さ5キュビト、その間口は90キュビトであった。まあ、結構大きめの建物がこの神殿の後ろ西側の方にあります。その壁、も結構分厚い壁になっておりますね。続いて13節から15節の説明ですけれども、彼が神殿を測ると長さは100キュビト、その聖域と建物とその壁とで長さ100キュビトであった。また東の側の聖域と神殿に面する幅も100キュビトであった。彼が神殿の裏にある聖域に面した建物の長さと両側の回廊とを測ると100キュビトであった。ですから、まあ、これ長さ横、100キュビト、それからこの神殿の、あちらに、ね、面するところに至るまで100キュビト、という、まあ、結構大きめの、寸法になっております。で、さらに、まあ、15節の後半からの説明がその次に行くんですけれども、本堂の内側と庭の玄関の間、門口と格子窓と三段になった回廊とは床から窓まで羽目板が張り巡らされていた。また窓には覆いがあった。でまあ、ここにある通りに、まあ、はめいた、ね、格子窓になって、いるんですね。続いてまた、神殿の内側に入ります。まあ、17節から見ますと、入り口の上部にも神殿の内側にも外側にもこれを囲むすべての壁の内側にも外側にも彫刻がしてあり、ケルビムとナツメヤシの木とが彫刻してあった。ナツメヤシの木はケルブとケルブとの間にあり、おのおのケルブには2つの顔があった。人間の顔は一方のナツメヤシの木に向かい、若い獅子の顔は他方のナツメヤシの木に向かい、このように神殿全体の周りに彫刻してあった。床から入り口の上まで本堂の壁にケルビムとナツメヤシの木が彫刻してあった。まあ、これ、まあ、ちょっとケルビムの顔の、まあ、アップなんですけども、人間の顔と、ね、獅子の顔があるんですね。まあ、ケルビムには、ね、まあ、さらにあの、お牛の、ね、顔と、ね、それから、ワシの顔があるんですけども、これここのケルビムは人間の顔と、ね、獅子の顔しか、ね、ありません。で、 これが人間の顔も獅子の顔も、この両隣にさらに夏目足の木の彫刻がしてあって、それをそちらを向いてるんですね。ちょっと先ほど動画ちょっと飛ばしちゃった、先に行っちゃったみたいですけども、でさらに21節から、本堂の戸口の柱は四角で、四聖女の前には何かに似たものがあった。本堂の扉の前に、これなんですけど、22節、それは木の祭壇のようであり、高さは3キュビト、長さは2キュビトで、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は私に、これが主の前にある机だと言った。これ主の御前にこの机がある、それを用いて、通常、聖女の中の机の上には、パンが、置かれるんですけども、この机がどのように、なるのか、それはまた追って、説明があります。で、23節、また本堂と四聖女にそれぞれ2つの扉があり、それらの扉にはそれぞれ2つの戸が折りたたむようになっていた。すなわち一つの扉には二つの戸があり、他の扉にも二つの戸があった。本堂の扉には壁に彫刻されていたのと同じようなケルビムとナツメヤシの木が彫刻してあった。外側の玄関の間にはの前には木のひさしがあった。玄関の間の両脇の壁には格子窓とナツメヤシの木があり、神殿の階段式の脇間と日差しも同様であった。本堂と四聖女の間の、つなぐ扉、2つあって、要するに折りたたむんですね。ちょっとアニメでは一瞬ですので、ちょっと注意して見ててください。これはこの木の台の、寸法ですね。こんな感じで、畳まれて、開くんです。で、聖女の中には、ナツメヤシの木と、ケルビムが、交互に、配置されております。アニメーションの方は以上になるんですけれども、この神殿 の、その内側の構造について、今日は見ました。で、神殿の内側、ケルビムと、夏目足が交互に、びっちりもう上も下も、横も、下はなかったですけども、その、ケルビムと夏目足が交互にびっちりあって、そして、人間の顔と獅子の顔が、それぞれ夏目足の方を見ておりましたね。天国における、天国には、2つの木があるんです、1つが命の木、それからもう1つが夏目足の木、白の木というふうにも訳されております。天国に、おいて、人々がですね、白の木、夏目足の木の枝を持ってイエス様にお賛美しているんですね。獅子といえばイエス様です。本当に天国においてはイエス様、ユダの獅子、イエス様と人とが、共に住んでおり、そして夏目足、ギリシャ語ではフェニックスと言いましたか、あれですね、フェニックスを表しているんですね。不死鳥です。死なない鳥、ですから永遠の木としてこの夏目足は、そのような意味があります。ですからもうまさにこの、神殿の聖女の中は、この天国を表しているんですね。地上に降りた天国です。そこにおいては神様と出会う場所、そしてその神様と出会う場所において私たちは、この地上において神殿、私たちという体が神殿です。私たちのうちにイエス様が生きておられ、そして私たちはイエス様と共に住むものですね。ですから私たちという神殿、これを本当に聖なるものとして捉えなくてはなりません。ですから私たち自身、性別するために しっかりとしたガードをしなくてはならないんです。このエゼキエル書の、この神殿の説明、なんか美しい調度品とか、ね、そういったものをほぼなかったですね。木でできている台とか、どちらかといえばソロモン神殿に比べればちょっと粗末に見えるような調度品に見えるかもしれないですけど、しかし、ね、皆さん、なんかこのツアーを、ね、見ている間、なんか聖なる、ね、清いものを感じたと思います、ね、本当に何か、これが、神殿だよ、ね、説明されているエゼキエル、本当に清らかな、ね、なんか聖なる厳かな趣に包まれていたでしょう。本当に私たちもですね、これがあなたの行くところだよ、これがあなたの受け継ぐものだよ、ね、という趣で、ね、この聖書を読んでいくと本当に心の底から命の水が、ね、湧き上がってくるんです。皆さんが行くべきところ、ね、そこは、ね、永遠の、ね、天国です、ね、そこにおいては、ね、もう本当にもう黄金だらけ、ね、また本当に命の水の川が流れていて、十二種の実が、ね、毎月、ね、なって、ね、本当にこの素晴らしい、ね、ところを受け継いでいくのだ、ということを皆さんは、この御言葉を、ね、読みながら、感じていくはずです。そしてこの神殿の中において、部屋がたくさんありましたね。外庭にも、ね、昨日見ましたところ、30でしたかね、部屋が、たくさんありましたように、本当に多くのものをそこに貯蔵するんです。でこの私たちという宮の中にもそういう、ね、貯蔵するスペースがあるんですけども、そこは本当に清いもので満たさなくてはなりません。第二神殿、建てられた時において、トビアが、ね、トビアというあくどいものがですね、その神殿の、一角にそのトビアの私物をたくさん詰め込んでですね、でそれで、それを、ネヘミヤが怒って、そのトビアの私物を全部取り出しました、ね、神殿を清めました。同じように私たちもですね、この皆さんという神殿の中、私たちの重い心の中、トビアの私物で満たしてはならないんです、ね、変なものを見たり聞いたり、それを、ね、罪の快楽に従ってそれを自分の中に蓄えたり、ね、してしまっては、レビ人が逃げていったように、ね、ネヘミヤの時代、本当にこの神殿がおろそかにされ、また10分の1がおろそかにされ、礼拝がおろそかにされた結果、働き人、レビ人が逃げていきました、ね、しかしネヘミヤがしっかりとそれを戻して、ね、トビアの私物も全部、ね、それを取り除いて、ね、それで、再び礼拝を、ね、回復させました。皆さんも、ね、同じです。皆さんという心の内側、変なもの、私物で満たしてはなりません。聖なるもので満たすべきです、ね、この神殿の中の部屋は捧げ物とか、また祭司が、ね、そこにおいて、休息したり、また、ね、勤めのための、ね、着替えをしたり、そういう部屋ですね。皆さんは本当にそのように、皆さんの体、思い、心を聖なるものとして、皆さんは、ね、それを皆さん自身を用いなくてはならないんです、エデンの園においてアダムとエヴァが、ね、本当に神様と共に、ね、住んでおりました。エデンの中には、ね、本当に多くの木が、ね、あったんですけども、唯一取って食べてはならない木は、ね、善悪を知る木でした。自分主体で自分善悪判断で、ね、神様の善悪ではなく自分の善悪でもって測っていってしまうと、その園から追い出されてしまいましたね。私たちはですから、自分の善悪判断ではなく、本当に主の御言葉通り、主の示された通りに、おっしゃる通りにいたします。これが私たちの進むべき道です。アダムとエヴァはその自分の善悪判断によってエデンの園から追い出されて、でそれで、ね、そのエデンの園、ケルビムがもう二度と人がエデンの園の中に入れないように、ね、燃える剣でもって、ね、ガードしてしまいましたね。この神殿の中においては、ね、ケルビムの模様がありましたけども、そうです、ケルビムは下界と聖域、聖なる場所を、ね、隔てる、その生き物であり、そして主の臨在を運ぶ生き物、それがケルビムですけども、しかし、ね、この神殿の内側において、ね、ケルビムのガードの中に、ね、エゼキエルは入っていきました。確かにエゼキエル自身は祭司という、ね、職分でしたから、 この聖女の中には入れるんですけれども、けれども私たちはもともとそのような聖なる場所には入れないものでした、まあ、ちなみにこのエゼキエル41章を見ますと、エゼキエル自身はこの、死聖所の中には入っていないんですね。聖女の中には入っているんですけど、死聖所の中には入っておりません。けれども私たちはこのケルビムでガードされた中に入ることができるものであり、そしてその死聖所の中に入ることができるものです。なぜ？で、イエス様がこの聖女と死聖所を隔てる幕を、ね、引き裂いてくださったからです。あの十字架の場面において、私たちはイエス様のその十字架の血の贖いの家に、そのイエスの十字架の血潮を携えて死聖所の中に入れるんです。大祭司は年に一度だけ、ね、犠牲の子羊の血潮を携えてしか、ね、その死聖所に入って務めができませんでした。けれどもイエス様がただ一度、ね、その務めを、ね、してくださったゆえに、私たちもこの、ね、天国の中、死聖所の中、神様の御臨在のただ中へと、ね、入っていくことができるんです。皆さんはその栄光の務めに預かっております。皆さんは本当に今この地上において諸々の、ね、苦しみはあることでしょう。けれどもイエス様の血潮を携えて、毎日が皆さん、ね、イエス様との交わり、毎日が聖女の中における死聖女の中におけるイエス様との交わりを地上において体験することができるんです。皆さん自身が神殿です。神殿は清く保たれなくてはなりません。ですから日々皆さん自身を清めて聖なる務めに預かるに値する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当に神殿の本体であられるあなたの中へとどんどんと入っていき、そして本当にここがこれだよ、ここがあなたが何々するところだよ、本当にそのようなツアーを体験できていることを感謝いたします。この聖なる聖なる聖なる趣の中へと私たちがますます入っていくことができますように、またその聖なる趣を感じる感受性豊かになることができますために、私たちをますます聖霊で満たしてください。聖なる霊の感覚を身につけて、そして物事人を測り、誤ることなくあなたの道に進み、またますます成果されていく道にを歩んでいく、進んでいく私たちとならせてください。あなたが今日も御言葉を通して養ってくださったことを感謝して、私たちの尊き主、神殿の本体であられ、そして私たちを神殿の中へと招き入れ、死聖所へとその幕を二つに分けてくださった我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
教会を開拓する前に、主よ、あなたはある不思議な夢を見せてくださいました。その夢は聖霊の風に乗れるかという主の問いでした。私ははいと言って、聖霊の風に乗ったつもりで飛びましたが、地面に落ちて、もう一度飛びましたが地面に落ちて、そしたら主は言いました。あなたの力ではなく、あなたの感覚ではなく、聖霊の風を感じなさい。そして上げていた私の目を閉じて、そして体の全部の感覚を聖霊の風を感じるために差し向けた時、柔らかいこの風が私の頬をさらっと触りました。その時今までと違った風を感じ、その風を感じた時飛びました。そしたら私の体はこの空を飛び始め、聖霊の風に乗っかって、風の力であちこちを運ばれていくということだったんですけど、運ばれた一番最後のところが、世の人が飽きて捨てたものが集まるゴミの海でした。 そのゴミの海で様々な人が捨てたゴミを見ながら、あのおぞましさを見て、本当にああ人って大変なんだなと思いました。その中で一つびっくりするようなものがあって、私はもう本当にびっくりしました。人が捨てたものの中に十字架があったからです。私はその十字架を、もう本当に悲しくなって十字架を拾いに行きました。拾いに行きながら私が言ったのは、誰があの十字架を捨てたんだろう、ああ悲しいと私がつぶやいたら、あの十字架はあそこに立っていた十字架だよって、丘に立っていた3本の十字架があって、その中の1本の十字架が捨てられた。そしてその十字架を下に行って、私は拾い、この十字架が世の海を全部通ってきたので、十字架にはもう本当にたくさんの息が、世の赤がついており、そこを悲しくて全部洗い落としました。洗い落として十字架をゴミ捨て場に置くわけにはいかないから、それを私は拾って背負って、まだ飛び始めて、ある場所が示されて、そこに、ここに十字架を立てなさい。その十字架を立てた時、みるみるその十字架はブドウの木に変わりました。ブドウの木に変わった十字架は、この背が低い、このこういう楕円形のこの門になり、その門は背が低く、人がへりくだらなかったらこの門はくぐりませんと私は言われました。そしてその門を、ブドウの木でできているその門を通って中にいたら、広々とした牧場があって、その牧場のところには白いベンチがきれいにところどころにこうあって、そこに右側に大きなきれいな教会があって、これが私が望む教会だと教えられて、そのベンチには本当にクリスチャンであればみんなが知っているある牧師さんが座っていました。そしてその牧師さんと私はそのベンチに一緒に座って、牧会と命についてのこの話をして、そしてそののどかで平和に満ちたその風景の中において、この教会を通して養いを受けていく人々のこの家族ぐるみのこの幸せなこの状況、それがこう見えて、そして本当にこの平和に満ちている場所、そしてイエス様にある人々の喜び、それも激しい喜びではなく穏やかな喜びがそこに流れている、この教会が私が望む教会だということで、その夢は終わり、その次に本当に不思議な夢をもうどんどんと見せてくださるんですけど、最後に見せてくださったのは、象徴的にすごくわかるのは、あの信仰による生徒だけが乗るこの大きなバス、そのバスにはガソリンが入っていない、 そしてバスには運転手もいない。生徒をいっぱい乗せたそのバスを引っ張っていくのは子供が乗る三輪車。その前に三輪車を、この大きなバスを三輪車で引っ張っていくことができると信仰を持った人がそこに乗る。そして私が後ろでそのバスをこう押していく。それもこの高いところに残ってこう上がっていく、そのようなバスでした。その次に見たのが、そのバスがある山についている。で、そのバスの中には癒されなければならない人がいっぱいいた。その人たちをその山に連れていく。で、山に連れていくんですけれど、その山に行ったら、そこには大きな集会をするために壇が設置されていて、そしてその山に登っていって壇に近づいた時に、ハガイ書の御言葉が与えられました。そして普段ハガイ書をあんまり気に留めてもなかった私だったので、夢を見てからすごくびっくりして、ハガイ書を読み返し、毎日その日からそのハガイ書を宣言していくんですけれど、そのハガイ書をずっとずっとずっと宣言していって、そして2006年の5月にこの教会が開拓されるんですけれど、ハガイ書をずっと宣言していくうちに分かったのが、高価絢爛なものではなく、生徒一人一人が板張りを木を切ってきて、そして自分でその神の居場す場所を建て上げる、自分の家を建て上げるということではなく、自分の力で山に行って、そしてそれぞれが木を切ってきて、神の聖殿を再建する。で、その再建の内容が礼拝を再建するということでした。あの時あまりにもこうドラマティックな夢をこう立て続け、ずっとずっともう見ていて、私はあの時見たその夢、それを未だに一つも忘れない。だから今もその夢の完成のこの最中にいるということがすごく実感としてあります。だから礼拝を立て直すために、一番最初にこの教会において心して取り組んだのが、一人で徹夜をする。そして礼拝に来る人々が来る前に、この場所を賛美と祈りとイエス様への叫び、それでいっぱいにするということで、私一人でこの徹夜を始めようとして、主から命じられて、その日から徹夜をするんですけれど、でも不思議なことに、その初日からもう教会には徹夜を共にする人が一人与えられ、その一人与えられた人はこの教会で働き人となって、今も伝道師として他の教会で今使えています。イエス様が見せてくださった夢幻、主よ、あなたが見せてくださったその諸々の中の一部を今 私は神と人の前で証ししました。あなたが見せてくださったからです。主よ、いよいよ本当に夢の中で見せてくださったさまざまなことが今実現されようとして、一番最初に実現しなければならない霊と誠に満ちた礼拝に向けて祈り会がずっとずっと続けられ、そして賛美が捧げられ、今今日に至っていることを感謝します。イエス様、本当に聖女死聖女のようにあなたへの賛美が、まだ感謝が、あなたにより頼む信仰が途切れない、24時間主の皆を呼ぶ会見の天幕のような万民の祈る家の原型を持った教会をください。そしてあらゆる人々が主を求めて主に会える教会となりますように。主よ、あなたが先駆けの働き人として私たちの働きを祝福してください。今日不思議な形で今この教会が開拓されたその前に与えられている夢幻、そして開拓されてからそれに向けて歩んできたその足、一足一足を今証しすることができ、また主への報告ができたことを心から感謝いたします。主よ、あなたの願われている通り本当に穏やかな喜びが満ち満ちた教会が完成しますように、主を祝福してください。私たち自身が本当に自分の住まいを立派に建てるためにすべくべするものではなく、破壊症の孤独、山に行って木を切ってきてあなたのいますところを再建する一人一人の民となられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。それに沿っての一足一足でありますように。主が私たちを成長させて今日に至らせてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる破壊症を与えてくださった主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
洗え、身を清めよ。